皆さんおはようございます。と昨日、おとといとこちらの子羊の、年長児のキャンプに行ってきました。天気が心配だったんですけれども、なんと天気予報を裏切りましてね、2日間とても良い天気で、おそらくあの辺だけ青空だったんでしょうかね。日差しの降り注ぐ中を沢遊びもできましたし、キャンプファイヤーもできまして、で帰ってきたら大雨が降り出しましてね、なんかびっくりしましたですね。で神様の憐れみを、感じました。で今年もですね、神様の作られた素晴らしい自然の中で子どもたちと恵みの2日間を、過ごすことができました。で毎年私これに関わらせていただいて、本当に思うんですけれども、子どもたちはいい経験をしているなぁと、思います。沢遊びをしたり、山登りをしたり、野原で虫を追いかけたり、本当に屈託なく心ゆくまで、楽しんでおりました。それからシオン錦秋湖、新しい建物を使うのは今年が初めてとなるんですけど、本当に素晴らしい施設でですね、あと食事がまた美味しいですね。食事が本当に美味しくて、それからお風呂は近くのアナユッコっていう温泉に行ったんですけど、ちょっと男の子の風呂は私と石川先生大変な思いをしたんですけどね、でもそれもまた良い思い出で、子供たちと一緒に温泉に入れたのも良かったなって思っております。で私は私で、牧師として行って、3回神様のお話を、させていただきました。やっぱりあの場所って特別だなと思います。神様が作られた素晴らしい視線を五感を通して感じながら、その中でやっぱり神様のメッセージが心に入っていくのかな、そんな風に思いましてね、本当に感謝な2日間でありました。でこれからもこの素晴らしい働き、やっぱり続けていかなければならない、改めて思いました。これからもですね、この働きが続けていけるように、教会の皆さんにもぜひお祈りに覚えていただければ幸いであります。また2年後にはですね、きっと今回参加した子どもたち、今度は子どもキャンプの方に参加するのかな、してほしいなと願っております。では初めに一言お祈りをします。愛する天の父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。あなたの憐れみによって、また私たち先週守られ、ここに集められました。あなたは天と地を作られた偉大な神様、私たちを作り、私たちを愛してくださっているお方です。本当に感謝いたします。この朝もあなたの御言葉を語りかけてください。私たちはあなたの言葉に聞き従います。どうぞこのひととき最後まで聖霊様が導いてくださって、あなたの語りかけを心で聞くことができるように助け導いてください。特に体調を崩して今日お休みの方々がいらっしゃいますから、お一人お一人をどうか憐れんでくださって、この時間もお守りください。ひとときを御手に委ねて、救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日からですね、しばらくの間旧約聖書の、イザヤ書から、学びたいと思います。で今まで預言書から連続して学んだことなかったかなと私は思いましてね、今回イザヤ書をぜひ取り上げてみたいなと思いました。で皆さん、イザヤ書ってもちろん読んだことのある方もちろんいらっしゃると思うんですけれども、イザヤ書は旧約聖書の中で預言書と呼ばれるところに分類される、そういう書なんです。イザヤ書、エレミア書って続いていて、ダニエル書までの部分を特に大預言書というふうに呼ばれていて、それから旧約聖書のその後の部分、ホセア書以降は小預言書とも呼ばれるんですよね。でちなみにですね、聖書で預言って言いますけども、預言という漢字にちょっと注目してほしいんですが、皆さん一般の方は預言というとね、予告するの世に言葉って書いて、将来起こることを言い当てるみたいなイメージがあると思うんですけど、聖書の預言はそれとは違う言葉です。よく見てみてくださいね。預ける言葉って言いますか、預かった言葉、ね、 と書きましてね、あの預言と書く、それは神様からいただいた言葉、預かった言葉という意味で、まあ、あの預言、まあ、そのようにこう書くわけですよね。旧約聖書の時代、神様は預言者という人たちを特別に選んで、そしてイスラエル人に神様のメッセージを届けさせました。預言書と呼ばれる書にはそのメッセージが記されているんです。今日からこう学んでいきます、そのイザヤ書というところ、実はこれはですね、あの第五福音書とも呼ぶ人がいるようなんですね。第五福音書、福音書ってあの新約聖書にあるマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つですけれども、5番目の福音書だって言う人もいるんですよね。でなんでイザヤ書が5番目の福音書って言われるかというと、イザヤ書の中には神様の救いのご計画がこう書かれているからなんです。よーく読んでいくと、神様の救いのご計画がこの中にこう散りばめられている、それで5番目の福音書だという人もいるそうなんですね。まあ、読んでみるとなるほどそうかなって思うような気もいたします。イザヤ書というのはですね、結構長い書、全部で66章あるんですよね。66章で、聖書全体は何巻ありますか？旧約聖書、創世記から黙示録まで3区27と呼べるとね、66巻で、聖書が66巻で、イザヤ書は66章、まあ偶然なのかどうか分かりませんが、で構成も似ているんです。前半の39章と後半の27章がまたこの聖書全体の構成と同じような、罪の告発から始まって救いのご計画、約束が書かれている、聖書全体をなんかイザヤ書に凝縮しているような、そんな風にも感じられる、あのとても興味深いあの章なんですよね。まあ、そういう意味でも私たちがイザヤ書から学ぶことはとても多いと思います。さて、で今日最初なんですけれども、今日は一章の一節から九節までのところから開きました。で、結構旧約聖書って難しいですよね。なんで難しいかというと、時代背景とかね、今とは違う時代背景、文化背景とかがこうあるからですよね。ですので最初にこれを書いたイザヤという人がどんな人であったのか、それからイザヤ書の書かれた時代背景について少し確認をしたいと思います。それで、まあ、一節をちょっとお読みしたいと思います。一節、アモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。で、まあ、書いてありましたね。で、このイザヤ書を書いたイザヤという人は、南ユダ王国、ね、南ユダ王国で活躍したあの人で、ありました。で、イザヤは、預言者ってたくさんいたんですけれども、たくさんいた預言者の中でも、最も偉大な預言者とこう呼ばれる人でもありました。で、今のところに、まあ、ちょっと書いてあってね、どういう人か。で、お父さんが、アモツ、という人であった。まあ、それぐらいしか、まあ、あんまり書いてないんですけどね。お父さんがアモスという人だったんです。で、こう調べてみると、どうやらアモスという人、イザヤのお父さんのアモスという人は、ユダ王国の、王様のいとこであったとも言われているんですよね。そうすると、王様と親戚関係ですから、ひょっとしたら、貴族階級のような、結構こう、裕福な家系の人だったのかもしれません。まあ、確かなところははっきりわからないんですけども、そういう可能性もありますよね。それで、そのイザヤなんですけど、彼はある時、預言者として神様に召し出されました。で、そのことはちょっと後の6章にね、イザヤがどんな風に呼び出されたかが、まあ、書いてあるんですけれどもね。で、そんな風にしてイザヤという人は預言者として神様、人から呼ばれたんじゃなくて、人が選んだんでもなくて、神様が彼を選び出して預言者として使えていきなさい、メッセージを語りなさい、大きな使命をこう与えられるんです。彼は、まあ、ひょっとしたらね、王様と親戚関係ということもあったかと思いますけれども、 王様に直接助言をできるそういう立場にありました。王様もイザヤにね、こう断るたびにこう助言を求めたと思うんです。彼は自由に王宮にも出入りできるような人で、神様のメッセージを扱って王様に助言をすることができた。で、結構長い間ユダの王に仕えるんですよね。50年間、書いてありましたけどね、王様の名前ヨタム、アハズ、ヒゼキヤっていう三代の王様にわたって、彼はユダの国で仕えて預言者として働くんです。時代で言うと紀元前の700年頃、正確に言うと740年から690年ぐらいの50年間。その頃日本ってどういう時代だったんでしょうかね、よくわかりませんけれどもね、その頃に三人の王様にイザヤは使いながら神様のメッセージをこう伝えた。ではこのイザヤの活躍した時代、このユダの国はどういう状況にあったんでしょう。どういう状況にあったか。で、実は大変な状況にありました。国がもう混乱して大変な状況にあったんです。国際的に、それから国内的にちょっとお話ししたいと思うんですけど、国際的に、対外的に見るとどういう時代だったかというと、当時、ユダっていうと今のイスラエルの、南の方なんですけれども、東の方に大きな国がありました。アッシリア帝国っていう国が、巨大な国がね、ありましてね、そのアッシリア帝国の王はですね、西の方にこう拡大、勢力を拡大することをこう考えていたんですね。エジプトまで征服しようと考えて西の方に攻め込んでいったんです、ね、ですから、イスラエルにとってはたまったもんじゃないですね。イスラエルって小さい国ですから、その小さい国にエジプトに、西の方のエジプトに行こうとして東側から大軍が攻めてきたら、もうひとたまりもない、そういう状況に、あったというんですね。で、当時イスラエルの国はどういう状況にあったかというと、2つに分かれていました。分裂していたんです。もともと一つの民族で、12部族がありましたけど、いろんな事情があって、北の方の北イスラエル王国と南の方の南ユダ王国っていう2つの国に分裂をしていた、長たがいをして、いたんですよね。で、最初にその北のイスラエル、北の方にあったイスラエルの方が720年頃、紀元前の720年頃にアッシリア帝国によって滅ぼされてしまうんです。もう攻め込んできて、もう滅んでしまうんですよね。で、今度は南に残ったユダ王国なんですけれども、当然アッシリアは南にもこう攻め込んでくる、たびたび攻め込んでいた。もう滅ぼされるのは時間の問題か、もう危機的な状況、そういう、対外的に大変な状況にありました。一方で、じゃあ国内的に見ると、国の中で見るとどういう状況にあったかというと、これまた大変な状況だったんです。ユダヤ民族といえばね、誠の神様、天と地を作られた神様を信じる、そういう神様の国として、もうアブラハムの時代からずっと、導かれてきて、アラノを旅していた時も神様に守られながら来た、そういう民族だったんですけれども、この時代非常にこう堕落をしていました。アハズという王様がいたんですけれども、アハズはですね、イスラエルの神に背いたんです。そして信仰面で非常に堕落をしました。外国の神を持ち込んでそれを拝むですね、それを礼拝するということを平気でやっている。ですから宗教的に、また道徳的にも非常に乱れていて、国の中が混乱していた、そういう状況だったんです。大変ですよね。外から攻められ内側も混乱し、もうひっちゃかめっちゃか、国の中が大変な状況にあった。そうした時代にイスラエルの神はイザヤという人を召し出して、イスラエルの民の罪を指摘をして警告を与え続けていきました。でも警告するだけではなかったんですね。イザヤ書の後半の方を見ていくと祝福の約束もあるんです。 困難な状況からあなた方を救い出して、救い主がやがて現れて祝福がもたらされるというメッセージもイザヤ書の後半には書いてある。あのイエス様の誕生の予言も実はイザヤ書の中にこう書いてあるわけですよね。まあ、そのようにしてイザヤという人、50年間にわたり3代の王様に仕えながら予言活動をしていくことになります。そうした時代を、まあ、時代背景を心に留めながら、これからこのイザヤ書を学んでいきたいと思うんです。さて、で今日の箇所なんですが、イザヤ書の冒頭の部分です。で今日はこのところから、3つのことに焦点をこう絞ってお話ししたいと思います。でまず第1点目、まあ、1つ目のことはですね、どういうことかというと、主は私たちに語りかける、まあ、主は私たちに語りかける、語りかける神様ということです。2節の前半をお読みします。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだってこう書いてありましたね。主が語られるってこのところに書いてありますよね。主が語られるって、これは聖書全体を通して言えることだと思いますが、神様は私たち人間に語りかけるお方なんです。神様の方から私たち人間に語りかけるお方なんですよね。どうでしょう、ね、まあ私たちは当たり前のようにそれを感じているかもしれませんが、世の中一般で見ると当たり前ではないかもしれません。どうでしょう、日本の神道にしても、それから仏教にしてもですね、信仰の対象となる存在というのは人間に語りかけますかね。あんまりないですよね。神様の語りかけたものがこうして文書に記されているものっておそらくないと思うんですけれども、他の宗教ではやっぱり沈黙です。信仰の対象となる存在は基本的に沈黙しているように感じられます。で、人間の側の方から一生懸命拝んだり使えたりしているんじゃないんでしょうか。しかし聖書に書かれている神様は違うですよね。天と地を作られた神様は決して沈黙をしていないんです。人間に語りかけているんです。語りかける神様なんですよね。特別に選ばれた人を通してですね、アブラハムを通して、それからモーセを通して、それからイザヤのような預言者を通して神様は人間に語りかけてくださいました。じゃあどうして神様はですね、私たち人間に語りかけたいんでしょう。こんなにも語りかけるんでしょうか、ね、黙っていないんでしょうか、ね、やっぱり一つは私たちに関心があるからだと思います。関心があるから私たちに語りかけてくださる。もし人間に関心がなかったら別に語りかけなくてもいいんです。神様が沈黙していたっていいんです。そんな必要はないんですよね。でも神様は語りかけることをやめないんです。私たちに語りかけてくださる、それは私たちに関心を持っておられるからではないでしょうか。それからもう一つ大事なことがあります。それは神様にとって私たちが本当に大切な存在だからなんです。まあ昨日もね、子供たちに話しましたけれども、みんなは神様から見てとっても大切な存在なんだよ、宝物なんだよってお話をさせていただいたんですけれども、全くその通りだと思いませんか。私たち一人一人を神様は作ってくださいました。あなたは私の宝物だよ、とっても大切な存在だよ。神様はいつもそのように私たちを見守っていてくださるお方なんです。それは親が子を心配するように、天と地を作られた大きな神様がこんなちっぽけな私たち一人一人を親が子を心配するようにいつも思っていてくださる、大切な存在としてくださっているということなんですよね。人間のことを本当に愛しているからこそ、私たちが間違った道に歩もうとしたときに、もう 語りかけずにはいられなくなるんじゃないんでしょうか。まあ、そのようにちょっと思いました。このイザヤの時代もまさにそうでしたね。では語りかける神様、神様の語りかけに対して私たちはどういう態度を示すべきでしょうか。二節のところにありました、聞け耳を傾けよってね、聞け耳を傾けよって神様は言われるんです。私たちは神様の語りかけを聞かなければなりません。今自分に神様は何を求めているんだろうか、私たちはどのように歩んでいくべきなんだろうか、ひょっとしたら神様の望んでいないところに自分は歩んでいこうとしてるんじゃないんだろうかってね、神様の語りかけにまず聞かなければならない。でないと自分の思う方にこう行ってしまいますよね。その前に神様の語りかけを聞きたいと思うんですね。じゃあ皆さん、神様の語りかけ聞けますか？その前に人の話聞けますか？結構難しいですよね。人の話が聞けなければ、まして神様の語りかけ、目に見えない神様の語りかけを黙って聞くって、すごく難しいような、まあ、自分のことを考えてもそうなんですけども、ちょっと思いました。ね。それでもですね、私たちは、目に見えない神様の語りかけに聞きたい、聞かなければならない、でないと本当の祝福はないってこう思うんです。朝に夕に静まって神様の声に聞いてまいりたいと思います。さて次に今度2つ目のことです。今日のところから学びたいこと、2つ目のことは主の懲らしめということです。主は愛する者を懲らしめる、主は愛するものを懲らしめるということです。まあ、今日詳しくここ読んでいきませんけどね、2節からずっと読んでいくと随分厳しいこと書いてありました、ね、厳しいことがこう書いてあるんです。イスラエルに対して神様が言っていること、例えば2節の後半見ると、コラは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らったと言ってます。それから3節のところを見ると、それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。4節を見ると、ああ罪を犯す国、都が大き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは死を捨てイスラエルの聖なる方を侮り背を向けて離れ去ったってね、うんぬんってこう書いてあって、非常に厳しいことがこう読んでいて苦しくなってくるようなことがですね、もう最初から書いてあるんですけれども、これどういう、ね、なんでこう言ってるかというと、イスラエルの民が神様に逆らったからなんですね。彼らを愛し守り導いてきた誠の神様を忘れて偶像の外国の神を拝み仕え、そして堕落した不道徳な生活を送っていた、そんな彼らの罪をこう指摘しているんです。それまで神様が忍耐をして、本当に忍耐をして、イスラエルを導いてきました。我が子のように、我が子として。それが彼らは、それなのに彼らは逆らった、というんですね。その結果、イスラエルの民はどうなっていくでしょうか。7節のところ。お読みします。7節、あなた方の国は荒れ果てている、あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている、ね、彼らが神に従えなかった、逆らってどうなっていくか書いてあります。国の力が衰えていって、アッシリア軍が攻め込んできて、町々が火で焼かれていく、そして荒れ果てているって書いてありました。このことはこれから起こる警告の予言であったとも思いますし、実際にそうなったということを示していると思います。イスラエルの民にとっては本当に苦しくて辛いことであり、大きな試練でもありました。 聖書を読んでいくと他の箇所にも神様の懲らしめということがこう書いてあるんです。新約聖書のヘブル書、ヘブル人への手紙の12章というところを開きますとね、主の懲らしめということが書いてありましてね、よろしければ開いていただけますでしょうか。新約聖書の後ろの方になります。ヘブル12章というところ、よろしければ開いてみてください。私お読みしますね。お聞きになっていただいても構いません。ヘブルの12章の5節から7節と、第二版の聖書の方は新約の404ページになります。ヘブルの12章の5節から7節お読みします。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか、とこう、書いてありましてね、また続いていますけれども、今のところに主はその愛する者を懲らしめるって書いてあるんですよね。ユダヤ人って結構厳しく子供たちを押し付けたようでね、特に父親は息子を厳しく教育したようなんです。そのことが念頭にあるかとこう思うんですけれども、イスラエルの民族も神様の懲らしめをこう受けました。それは外国によって滅ぼされるっていうね、形での懲らしめだったとこう思うんですけれども、じゃあ神様はどうしてイスラエル人を懲らしめたんでしょう。彼らが神様の言うことを聞かなかったから、憎たらしいからね、こう裁きを下したんでしょうか。そういうことではないと思います。神様はイスラエルの民族を本当に愛しておられました。今も愛している。本当に愛しているからこそ、我が子のように愛しているからこそ、彼らを訓練するために、彼らが成長できるように懲らしめるのだとこう言っていると思います。イスラエルの民族が外国の軍隊によって攻められたことは、彼らが罪を悔い改めて誠の神様に立ち返るために必要な神様の訓練であったと思います。じゃあ私たちの場合はどうでしょう、ね、私たちはどうでしょうか。神様の懲らしめを受けることあると思いますか、ね、神様の懲らしめを受けるあると思いますか。 ね、懲らしめかどうか分かりませんけれども、なんでこんなことが起こるんだろうとか、大変だなって感じることはありますよね。私も、しょっちゅうとは言えないかもしれませんが、よくあるなってこう思います。でも そうした大変なことが起きたときに、神様からの懲らしめだって受け止めることは、なかなかできないと思いますよね。自分は正しいことをしているのになって思うかもしれませんね。でまず考えることは、どうか一刻も早くこの苦しみから解き放ってくださいって祈ること、どうかこの苦しいところから私を助け出してください、もうたくさんです、これを取り去ってください、そんな風に願うんじゃないでしょうか。昨日一昨日ですかね、子供たちと沢に行きました。沢歩き、5歳の子供たちが一生懸命したんですけどね、5歳の子供が山に行って険しい沢を分け入っていく、冷たい水の中を歩いていく、普通はねなかなか経験することはできないことだと思います。で今回もとっても水冷たかったんですね。 でもその冷たい水に入ってこう震えながらね、岩場を歩いてきました。中には岩場で転んでえーんって泣きながらね歩いていった、子供たちもいたんですよね。でその子にしてみたら、その時もう嫌だ帰りたいってねきっと思ったかもしれませんね。でも最後まで一緒に歩きました。で私思ったんですね、きっとこの経験を思い出す時が来るだろう、ね、で はい、あの時行ってよかったなって思い出すんじゃないかなってこう私思ったんです。まあ、あの泣いて歩いた子もですね、きっとあの経験を通して少したくましくなったのかなってね、あのそんな風に、ちょっとこう思いました。私たちもですね、もう嫌だ、投げ出したいって思えるようなことが あるかもしれません。まあ、人生の中で試練に会う時ですよね。もう一刻も早く逃れたいと思うんですが、でも神様はしばらく放っておかれる、しばらくその苦しい中に置くことを許されることが、あるんですよね。神様どうしてですか、ね、なかなか理由は理解できない。それでもその試練を通して私たちは訓練されるんじゃないか、やがてそれが益とされることがある、まあ、益とされるということが後で分かることがあるようにこう思うんです。神様の懲らしめ、その時は辛いんですけれどもね、後になって あれは自分にとって必要なことだって思えることがあるということなんですよね。さて最後にもう一つ今日確認したいと思います。それは、神様の憐れみということです。主の憐れみは尽きない、まあ、今日のタイトルしたんですけども、そのことを最後に確認をしたいと思います。今日のところの最後、8節と9節をお読みします。しかしシオンの娘は残された、あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように、もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた、こうありましたね。あの8節にシオンの娘は残されたってこう書いてありますよね。でシオンの娘って何でしょう。これエルサレムのことを言ってるんです。イスラエルの首都のエルサレムのことをシオンの娘ってこう聖書は言っているんですよね。まあ、神様の愛がね、なんか表されてるかなと思うんですけれども、で残されたってどういう意味かというと、あのアッシリアが攻め込んできて、もう周りの南ユダの周りの国々はもう火で焼かれて荒れ果てている、それでもエルサレム、首都エルサレム、あの美しい町はまだ残されている、そういう状況を表されているんです。エルサレムだけはまだ立ち続けている、滅ぼされていない、残されている。それは神様がエルサレムを敵の攻撃から守ってくださったということを表しているんじゃないでしょうかね。じゃあこの時シオンの娘はどんな風に立っていたでしょうか。ね、もう元気いっぱい、もう全然大丈夫っていう感じでしょうか。そうじゃないですよね。あの8節に書いてありました。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のようにって書いてあって、あのこれどういう状況でしょうね。ブドウ畑行ったことありますか。キュウリ畑ありますか。あ、キュウリ育ててらっしゃる方いらっしゃる、ね、その中に番小屋がある。で当時の番小屋っていうのは本当に仮小屋、もう柱とかろうじてかやぶきの屋根がついてるだけのような、大風が吹いてきたらあっという間に倒れてしまうような、かろうじて立っているそんな小屋のことを言っています。ですからもうその畑の中にかろうじて立っている小屋のようにエルサレムは立っていた。かろうじてもう傷だらけになってボロボロになりながらもかろうじて立ち続けていた、そういう状況を物語っていると思うんです。実はあのエルサレムには神殿がありました。神様を礼拝する神殿があったんです。その場所でアハズという王様は外国の神様を、神を持ち込んで偶像礼拝をしていたんですよね。なんて恐ろしいことですけども、本来ならばね、そのエルサレムこそが真っ先に滅ぼされても良いはずだったんですけれども、神様はそのエルサレムを残しておいた、最後まで守られたんですよね。少しの生き残りのものをエルサレムに残して、彼らを通してイスラエルが悔い改めて救われるようにって 神様はご計画をされました。創世記を読んでいくと、ソドモとゴモラの町のことが書いてあります。天から火が降ってきて、その二つの町は完全に焼き尽くされたってことが書いてあるんですけれど、エルサレムはそうはならなかった、滅ぼされなかった。神様の憐れみによって残されたということではないのかなと思います。中方に今週の御言葉をあげましたと、愛歌の3章22節の御言葉をここに書いたんですけれども、せっかくですのでご一緒にお読みしたいと思うんです。今週の御言葉をご一緒にお読みしましょう。今週の御言葉、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる主の憐れみは尽きないからだ。愛歌3章22節で、これ愛歌というのは、これも、まあ、預言書なんですけれども、時代で言うとイザヤの時代からだいたい100年ぐらい後の預言者エレミアという人の言葉なんです。で、100年後どうなっていたかというと、シオンの娘エルサレムはバビロニアというアッシリアにとって変わったバビロニアという、これまた東の大国なんですけれども、その国によって今度は滅ぼされてしまうんです。でも残された人たちがいたんです。町は焼き尽くされるんですけれども、人々は残されるんですよね。で、エレミアもその荒れ果てたエルサレムに残って、そこで歌を歌ってるんです。で、感謝の歌、私たちは滅び失せなかった、それは神様の恵みによります、神様の憐れみは尽きませんという、そういう感謝の歌なんですよね。いかがでしょう、ね、このエルサレムの姿は実は私たちの姿を表しているのではないでしょうか。私たちの姿なんですね。私たちの中にも汚いものがいっぱい詰まっています。ドロドロとしたものが自分の中にあって、自分ではどうすることもできない、私たちはそういうものではないでしょうか。ですから本来ならばですよ、神様から見放されてもおかしくなかったものだったんですね、私たち。それでも神様は私たちを憐れんでくださいました。神の一人子イエス様が私たちの汚いドロドロとしたものを全部引き受けてくださった。父なる神様がイエス様に私たちの汚いものを全部集めてくださった。私たちはこのイエス様を信じて滅びから救われました。神様って本当に憐れみ深いお方なんですよね。神様の憐れみは尽きることなく日々私たちに注がれています。どうでしょう、私たちもですね、きゅうり畑の番小屋のようにかろうじて立っているようなことがあるように、思います。私もそういうことがあるなって思いますよね。そんな時にも神様の憐れみを感じることってありませんか、ね、なんとか立たせてもらっているってね、ボロボロになったとしてもなんとか立たせてもらっている、神様の憐れみによって、ね、私は先週キャンプに行く前に山形に行ってきました。母親が今認知症で一人で暮らしているんですけれども、月2回か3回日帰りで介護に、まあ、遠距離介護に通っています。で、ちょうど丸5年この生活が続いてきました。本当によく続けてくれたなって私は思ってね、で、母も健康が守られて一人で暮らす生活が続けられている、5年間続けられてたってことは、ただただ神様の憐れみだなって私改めて思ったんです。で、先週も一日いろんなことやって、で、庭の畑の草刈りやって、結構クタクタに疲れてですね、帰り道に着きました。そしたらですね、その帰り道、西の空にですね、綺麗な夕焼け空がこう広がっていたんです。本当に綺麗な夕焼け空でした。夕焼けって綺麗ですよね。 まあ、海の夕日も私好きなんですけど、山に沈む夕日も本当に素敵で、あの色、微妙な色ですね、オレンジ色、だんだん暗くなっていく、微妙に変わっていく、あのグラデーションの色、それから雲の形、夕日に照らされて輝いていく雲、あの空の色、なんとも言えない、ああいいなっていうね、あの思いがした。運転しながらしばらく見えてですね、一日の疲れが本当に吹き飛んでしまうような、癒されるような、そんな思いがしました。これも神様がくださった憐れみって私思ったんです。これを見て元気を出しなさいってね、神様が励ましてくださっているように本当に思いました。神様は私たちのことを決して見捨てません。本当に憐れんでくださるお方なんです。私たちのことを全部ご存知で憐れんでくださるこのお方に心からの感謝をお捧げしたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる主の憐れみは尽きないからだ。愛する天の父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。今日からしばらくイザヤ書から開いて御言葉をいただいております。イザヤの時代、あのエルサレムは本当に苦しい状況にありました。外から攻められ、内では堕落があって混乱状態にあった。そんな中において、あなたはイザヤを召して、神様のメッセージをために王に伝えました。あなたは私たちを本当に愛してくださって、語りかけてくださるお方です。どうかどんな時にもあなたの語りかけに聞くことができるように、私たちの心を開いてください。また苦しいと思えることが私たちの人生にもあります。でもそれは私たちを訓練するために必要なことである、時に懲らしめであるということを受け止めることができますよ。またそれに耐えることができるように助けてください。あなたの憐れみは尽きることがありません。本当にあなたは憐れんでくださるお方です。キュウリ畑の番小屋のようにボロボロになって立てないと思えるような時にあっても、あなたは憐れんでくださって私たちを立たせてくださるお方です。このことをどうか忘れることなく、どんな時にもあなたに信頼を置いて感謝を捧げることができるよう、どうか弱い私たちを助けてください。このひと時を心から感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは今日の御言葉を短く思い起こす時を持ちたいと思います。御言葉を思い起こしましょう。そして各自感謝のお祈りをお捧げください。